失礼します。
こんばんは。
こんばん
は。はい、高橋源一郎です。
社長です。
よろしくお願いします。これ何？
さっき承諾書っていうか、何でしたっけ、なんとか書を書いた。
そう、なんかね、
同意書ですね。
同意書があって、YouTube に載せても構わない。うん、ここ来るまで知らなかったんですね。ね、これは純駆動が載せるわけ。
じゃないですかね。希望する希望しないっていう二択でしたね。
希望も希望、希望してないで別にですけど、まあそういう
希望するの
かに生まれをつけてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初に僕の一言言いますけど、ここでやるの5年ぶりなんです。5年前に中村みのりさんと、はい、僕が悪と戦うっていう話で、中村さんが何だっけ、悪、中村さんのタイトルは何だっけ、あ、スリだ、あ、そうかそうか悪じゃなかったね。そうで、お互いに悪対談をやったのが5年前だったんですけど、それ以来ですので、よろしくお願いします。はい、ということで、すいません、なんで今回ご主さんという
ご主と申します、
綺麗な方がいらっしゃるのかっていう、なんでか説明していただ
きます。はい、今日は2つの本の刊行記念のトークイベントなんですけど、1冊、そのうち1冊が超小説教室という本で、これは、ざっくばらんに言うと論語の作りなんですよね、高橋さん。
ん？論語の作り？
はい、つまり高橋さんが講師だとすると、
はい、
私はある種の弟子であり、
あ、分かりました、うん、講師の弟子で、
まあ、2部構成、3部構成になっている本なんですが、
歎異抄とかね、
はい、そうですね、
それから聖書もそうですね、
あ、そうです ね、バリエーションがたくさん、
バリエーションそんなにすごくないです、
それの番号が全部かもしれない、はい、最初の本で、高橋さんが新人文学賞をはじめ数々の文学賞の選考委員をなさってきた経験をもとに、その中でも新人文学賞の選考について、お話を聞いてます、
はい、でもこれはね、はっきり言って騙された僕は。
そうですか。
ですね、これもともとこの本は僕の担当の王さんという人がですね、僕いろんな賞の選考委員をやってましてですね、はい、僕デビューしてから34年なんです、はい、で、多分ね、デビューして5年目ぐらいから選考委員を、
早いですよね。
早いよね。
珍しいです
ね。珍しいよね。なんかで、それからほぼ30年ずっと何かを専攻しているんです。で、今も5つぐらいやってるんですけど、はい、でものすごい数の選評が溜まってるんですね。で、選評を本にしないかっていう。でも多すぎるんで、2000年以降にしてくれ。だからこれ2000年からなんですが、この十数年ぐらい。でもそれで本になるのかっていう、でもいくらなんでも戦闘って短いね、600字とか、まあ長いのは2センチぐらいあるんですけど、それじゃあちょっと本にならないんじゃないのかっていうふうに言ったらですね、じゃあ新人賞について何か話してくださいって言われてですね、それでさっき言いましたように、お主さんがインタビューアーになって、はい、僕が話をする、そこまではよくある話、
そうですね、
ここからどうなったのかちょっとお主さんに、
はい、通算10時間ぐらいなんですかね、お話を聞いて、私がやったことは、当然高橋さんとその場で別れ、家に帰り、私は高橋さんになり代わって文章を書きました。まるで高橋さんが書いているかのように、スキャンダラスな意味はないです、ゴーストライター問題とかはないです
一瞬ゴーストライターかと思っちゃったんですけど、いや、それでね、そういう形にするっていう話はちょっと全然関係ない話です
が、
はい、ご存じの方が多いと思います。僕、すぐ気が散るんで余計な話をする
ね。この時もそうでした。
あ、でしょ。どんどん関係ない話するよね。
だからぜひぜひ。
今ね、何を思いついたかって言ったらね、この前西加奈子さんと、 資生堂でお話をしたんです。これなんか YouTube で見られる、多分ちっちゃい頃からの読んだ本の話をしたんです。でも西さんが面白い人でね、そやなとか言っても関西でしたからさ、すっごい楽しそうで、で僕自分が写ってる画像をね、本当に久しぶりにしげし見たら多動時だよ僕ね。
そうですね、
いやそう思うでしょ。あの西さんと一緒に写ってんで、あとさもう一人今筑前にいられる山本君っていう担当と3人並んで喋ってるでしょ。あの僕以外の2人はこうやってピシッとしてるの。僕だったの
パブリックイメージだと西さんも結構こう動きが
全然動いてなくピシッと喋ってる、岩は止まってるのに、うん、喋ってる時もあの喋ってない時もずっと体が揺れる動いてて、で うち帰ってその映像をうちの奥さんに見せて、多動時だよねって言ったら、いや多動時だよあなたって言われて、時期はないけどさっていうのを今ちょっと川じゃなくてガラスに映ってるのを見てやっぱり揺れてるなと思って。
お話もそうでしたよ、こう森のように膨らんでいくんですよ。
ああっていうやっぱり膨らまないで、どっかあの道に迷う、
道に迷いそうになりました、書いてる途中で。
ですよね。
あの高橋さんを木と見立てて、あよくあるじゃないですか、あもうどんどん脱線しちゃいますけど、はい、こう植物園なんかだとちゃんと木にこう看板が書いてあるじゃないですか。
ああ名前つけてるよね、そうメタセコイアとか、ね、
そうそうなんです。樹齢何年とか何かで何
年とか、ね、そこまで生きてないよとか思いながら、
思いながら、はい、でも時々そういうとこじゃなくて、そういうカテゴライズも名前名付けもないところで、なんか気になる木ってあるじゃないですか。気になる木って言って
もらうな、気になる木ってなんかあったね、
なんだっけあれ東芝でしたっけ、
そうそうそう、なんとかとか気になる木って、
ね、ああいうこう由比が独尊的なブワーって大きい一本の木じゃなくて何本もある中で、あの木はうちの死んだじいさんに似てるなみたいな気があって、
いやそんなことは思わないねはいはい。
でなんかそういう感じでバーッとこう遠目に見てる分にはわからないんですけど、なんか気になる木が一本あるとか、多分その周りはその木はもう何年も多分そこにいて、何十年もその森の入れなり合いとかも全部知ってて、いろんなものが通り過ぎたり堆積したり、そこの時間をそのものを摂取してこう生きてたりするじゃないですか。なんかだんだん高橋さんがそんなようなものに見えて
きて、木みたい、
木みたいで、こう森ってとにかくこうざわめいてるものですよね。でざわめきって耳を澄ますと何にも聞こえてないような気もするし、全部が全部っていう言い方も難しいんですけど、もういろんなものが鳴ってる気がして、どこまで広がっていくかわかんない。でその中で私はじゃあどの音を取り出せばいいんだろうとか、その音にどういう道筋をつければいいんだろうとか、いっぱいそういうふうに迷いました。
あそれでね、僕も随分いろんな方にインタビューされてるので、はい、いろんな形のインタビューがあるんです。で、要するにこれ本の形って最初そもそも決まってなかったんですよ。
そうらしいです
よね。そうらしいって、その選票だけだと思って、したら何もしなくていいやと思って楽だなと思ったら、いやそれだけで本にならないと、その段階ですでに騙されてるんですけど、でじゃあちょっとインタビューって言ったのが10時間とかになったでしょ。 それでじゃあインタビューが来るのかなと思って、それで来たのがびっくりしたんですけど、僕が喋ってる、実はですね、僕ちょっとまた何がびっくり、複雑でびっくりしたかっていうと、うん、僕これ超小説教室ってタイトル で、これは僕が以前書いた1億3000万人のための小説教室っていう売れた本があってですね、
うん、
これは売れたんですよ、10万部ぐらい珍しく。で、あれは喋ってるような、
そうですね、
喋ってるように書いてるんですが、全然喋ってなくてですね、喋ったふりをして喋った風に書いた。
だから一読すると講義録のようにも思えてしまう、う
ん、もうでも全然一から書き下ろした。だ僕その公務体で書くのが好きなんですよ、
うん、それは
もともとい
つぐらいからですか。
ですね、割と早かったね。小説の中でも使ったことがあって、後で別の話にもなるんですけど、その いわゆる普通の小説の文章とか、
はい、
文章っぽいものが好きになれなくて、できるだけここをっぽく書きたいっていうのは、まあ、昔から思ってたんですよね。でもそれ会話にしちゃうとただの会話になるんで、だからまあ言ってみれば口語体の文章を書くと、実際に喋ったやつって今わかるでしょ、よくわかんないでしょ言ってることはね。これそうだ、僕のいや決定を先で揺れるっていうことと、あと言ってることが全然わからない。こうやって今僕話してますけど、これをダイレクトに完全に原稿に起こすと驚愕するんです。多分あまりそういう経験ないかもしれないが、僕、昔ね、普通はこうやっていっぱいいろいろ対談したり、インタビューしたりするとちゃんとまとめてくるんだよね、きれいにして2回だけ全くまとめないっていうのが来たことがある。
平起こしってやつですよね。
そう普通に来ないでしょ。僕自分の平起こし原の原稿を読んだのはね、そのデビューして10年目ぐらい初めてで、読んで倒れた。
もう本ですよね。
いや、なんかね、頭おかしい人がずっとつぶやいてる異常なこと。
もう構文なんてないですよね。
ないし、同じこと繰り返してるし、なんかもう、これを直せっていうのっていうふうに。
もう自分で見ても自分で意味が分かんない感じなんですか。
全く、これ何言いたいの。
手がかりゼロ。
ゼロみたいなことは。怖いから遠くに置いといて。そう、それで、いやでもしょうがないから、それ横道しながら一から書いた。
そっちの方が早いですよね。
そう
本ですからね。
で普通、まあそこまでひどくないけど、大体喋った言葉はいや平起こしって、そのまんまその録音を文字にすると、もうね発狂してるのかっていう。でも僕たちは2人だけ平起こしでそのまま大丈夫ですとか。中澤慎一と谷川俊太郎さんは平起こしでも大丈夫。
過去用にお話しされる。
人間じゃないんだよ。おそらくね、人知を超えた
妙義ですよね。
うん、でまあね、そうなってるもんなんですが、でその一曲さんで前の小説教室ではそういうまるで滑らかに喋っているかのように現実ではありえない滑舌もよくみたいな。
やった。そうですよ。一回は声出なくなってましたからね。
それで、それで、和尚さんから戻ってきたのを見たら、1億3000万人の小説教室の僕がいるわけです。
その感想を聞くのは初めてです。
いや、一人で、僕喋って一人で。っていうので、なんであんなことしたの？
というのは、でも後で私1個だけ聞いたのが、私は花から高橋さんがお話ししてるように書くつもりって言ったんですよ。ただそれができるかどうかはわからないなと思いながら、で高橋さんにいざお渡ししてみた時に、まるで僕が話してるみたいだねっておっしゃったっていうのは聞いて、ちょっとびっくりしたんですよね。なんだろう、
でも僕はこういうこと喋んないよねっていうところもある。
話していいのか。
どうぞ、何でも。そのまずいことはないですよ。
ざわめき自体は高橋さんのものなんですよ。もうこれは完全に、でそこがその音が鳴った発端も高橋さんだし、その音が、無粋な言い方をすると誰に属するものかっていうのが完全に高橋さんなんですよ。でその音の響かせ方をどうするかっていうのが多分私の役割だったのかなと思ってて、でその時に音を鳴らした高橋さんになり変わるっていうのが文章を書く時の作業のなんか大事なところじゃないですか。よくある憑依って、
はいはい、言いますよね。
誰かにをこう高齢術のように下ろして書くみたいな、まるで憑依してるみたいだねって言われたんですけど、実感としてはそんなことは多分ありえないで、高橋さんをすごく意識して書いてるんですよ。その1億3000万人のも 当然読んでますし、その後に出たあの講義録の小説教室の方もこう読んでて、ものすごい意識して高橋文体っていうのを意識して書いてはいるんですけど、どっかに私も顔を出してるし、完全に誰かになり変わって書くことってできないんだなっていうのを、あ、人間ってつまらないなって思った。
え、つまんないと思ったの？
だって文学でよく言うじゃないですか、憑依って、あれ嘘だなってちょっと思った
んですよ。やってみ
て。なんですよ。
あ、憑依っていうかさ、文体模写ってしたことあります？
結構好きです。でやってました。
例えば
倉橋由美子の文体のまま倉橋由美子を批判するって否定じゃないです、非難じゃなくて、こう批判性を持ってこうね書いたらどうなるんだろうって文体練習のような形で書いてみたりとか、例えば映画評をするときに、その映画のヒロインが語っていたその口調を真似てその映画のことを書いてみるとか、
すごい楽しいんですけど。
楽しいですよね。
うん、ただやっぱりそれはやっぱ憑依とは違うん
ですよね。違う。これは書いたことがあるんですけど、
はい、
20代の終わりぐらいに、はい、僕はまだドカタをやってる時に、はい、吉田健一が取り付いた、はい、それ言われるとね、取り付いてないなって、吉田健一がすごい好きだったんです。僕高校の頃からずっと読んでて、で僕はもうちょっと書くのやめてたんですけど、で何か書きたいなと思ったけど、もはや何も書けないんで、吉田圭一っぽくなら書けるかなと思ったら書けたでね、2ヶ月ぐらい毎日持ってます。大学ノートに鉛筆で吉田圭一みたいな文章、あれね結構真似ができる。
でも真似できた時って快楽がありました？
あった。
充足感も、
ね、それが不思議で、吉田健一って、まあ、吉田健一の文章で、吉田健一が書いてないようなことを書くって考えると、吉田健一のような文章で吉田健一が書いたようなことを書いてみると、で吉田健一何書いたかっていうとさ、あの人、まあ、お金持ちでディレクターだったでしょ、でだから人間には時間というものがあって、時間っていうのは素敵だな、母みたいなさ。
その当時の高橋さんとは全く立場
が全然違うよ。もうちも金がないとか言ってさ、趣味ギャンブルのみみたいな、もう全然この浮世離れしててね、時間とはとかさ、生きるとはとかね、文明とはとかさ、毎日書いてるわけ。もう病気ですよ、ここ。
楽しいですけどね。
楽しい。でね、びっくりしたのはいくらでも書けるの。で思ったら、そんなこと考えてないでしょ、自分では。
そうですね。
だってね、そのさっき言ったように時間とはなんてまるで考えたことないし、考える気もないのに書ける、思ったら、そうか、何も考えてなくても考えてないことを書けるのかと思って、文体すげえと思って。
文体って一個の思考の枠組みだからですかね。
そうそう、
言語そのもの。
でもね、あれはね、僕、それから2年ぐらいしてから小説書き始めるんですけど、あれいい訓練だって、そうか、文体さえ作っちゃえば、あれ全部嘘でもいいんだなとか。
嘘ってのはどういう
の？つまり、言ってる、つまり言いたいこととかね、書きたいテーマとか、何にもなくても大丈夫っていう。
その文体があれば、文章が走っていくってい
う。そう、だから文体持ってるやつは全部信用できないなとか。
逆に、
そうそう、逆にどうぞこいつ言うことないんだろうみたいな、
運動だけで書いてるんじゃないかっていう
こと、そうそうそう、こいつね何もないんだぜみたいに、っていうようなとこは1回経過しました。まあ今はちょっともちろん考え方違うんですよ、そういうベースを1回通過したっていうのは、とっても良くてね、とりあえず疑う、
文体を疑う。でその後に、中身が空でも文体は運動してしまうものだと気づいて、その後に自分の思想や思考に
沿
った文体を編み出すっていう作業が、
いや文体を作るのにさ、懐疑的になって
、今でも
だから、僕も、この後小説が出てるんですが、なかなかできないんですよね。僕自分の、これできてるかどうか自分でもわからないんですけど、僕の目標は自分の文体を持たない。
そう、高橋さんの小説は文体がよく変わっていきますよね。念をそうですこう変動が激しいと思います。
放っておくと文体が身についちゃうから。 て、分体に付かない方法を見つけたんですよ。
うん、教えてください。
何だと思います？
分体に
見つかない方法。
それが自分の分体だと思ったら真逆に走る。
すごいよこれ。書かない。
寝かせるって。
次はずーっと書かないでいると書き方忘れるの。
ああ。
僕ね、すごい長期のスランプの期間があるんですよ。
はい、
ですね、ゴーストバスターズっていう小説を書いたので、もう最近三十何年やってるね、何年のことはわからないんですけど、でデビューして、日本文学生じゃないじゃん、日本野球っていうのを書いたんですね、88年。で、その後、ゴーストバスターズっていうのが96年ぐらいなので、8年ぐらい、まあ、スマップとか書いてない。なんかずっと書いてたっちゃずっと書いてた。1個、1個だけ。そして、でも、1個、書いて、結局ね、書いてる時間はあんまりないんだよ。だって、音を直してるだけだから。そう、そしたら、書き方忘れちゃったんですよ。
それを書き出しても、進まないんです、
うん、書き出してももうだここしか見てない、
うん、
でもう、まあ、そこまあそれでやってる時になんか間違ってるなというふうに思って、うん、でまあゴーストバスターズに出した後ですね、うん、ちょっとしばらくそう全く書かない時期が、うん、そしたらいざ書こうと思ったら書き方忘れちゃって、うんあれだね、ピアニストがさ、1日練習しないと3日分遅れるとかさ、3日分練習しないと、なんか2週間ぐらいやらないと元に戻るんだよ。2年ぐらい書かなかったらさ、
もう肉体が変わってしまって、
そう、なんか、小説ってどうやって書くんだっけって。
脳みそも変わってるってことですよね。
まあまあ、大体なんか、8ヶ月で細胞が入れ替わる。
そんな早いですか？
福岡先生がおっしゃってます。新一さんが
私が聞いた8節だと2年
の2年、まあ同じぐらいで、それでね、要するに書き方をするから一から小説ってどうやって書くんだっけとか、
それって一種
自分で作り出せる健忘状態みたいなことなんですね、
う
ん、
そしたらもう本当にだから今回ねデビュー作を書くためでしょ、
うん、
で忘れちゃうからまたデビュー作書くわけです
。あ、なるほど。高橋さんは何度もデビュー作を
書く。そう、何度でもデビューできる。でもこれはまあこれいろいろ考え方あると思うんですけど、要するに文体を磨いていくっていうね、どんどん書いていくとどんどんリファインされていって洗練されていっていいものができて、で確かにみんな見てると書けば書くほどうまくなる、うん、僕いっぱい書いてる時うまくなった。でうまく書けるようになると嫌なんですね。
そうなんですよ。
さっき言った目つぶってても書けるようになってくる、うんうん、それはさっき言った文体が書いてる、うんうん、作家は書いてるんじゃなくて、それが嫌なんだよね。
それに気づいた時はじゃあまた書かない、
また書かない、書かない、強制終了させて、でずっと2年ぐらい外見てるっていう。だから僕89年ぐらいから、96年、98年ぐらい、10年ぐらいずっと競馬やってたんで、今もやってますけど、で、やってる何がすごいって、海外、僕ね、1年10回ぐらい海外行ってる。
競馬のために
ですか？競馬のためにで、
それイギリスですか？
イギリスも行って、フランス、いや、世界に行きましたよ、
はい、
トルクメニスタンとか、誰も行かないような
競馬、
それでね、それはすごかったと思うんで、当時すごいギャラを出してくれ、週刊の競馬誌で、原稿用紙5枚で10万円だった、
うん、
いいでしょ、すごく
月40万、ね、
月40万、うん、でもね、経費は出してくれない、
あ、40万で旅費も食費も、
そうそう、いや、それ で別に海外行く必要なかったんだけど、そこは競馬場行って書くことないから、うん、この連載のためにずっと稽古会場に行ったらさ、その原稿料の3倍ぐらいお金がかかる。
赤字ですね。
やればやるほどお金が出てくる。 ていうのを10年ぐらいで、そしたらその間ってほとんど小説書いてない。まあずっと懸案のやつがあるけど、それはまあ時々ね、1週間に1くらいちらっと見てさ、うん、難しいね、パターンとか言って、やってたら、見事に書き方を忘れて、すっごいスカッとしてですね、その全くやらなくなって、10年ぐらい経った後に、あ、ただそれ再デビュー。でその時、さっき全然書かなかったでしょ、ずっと。それで、もう、あ、そうか、これ放送されるのか。
そうですね。
いかん、いかん。
あ、でも、後からバツ印で切るじゃないですか、希望しないと。
そうだな。いや、ちょっと次に、ちょっと出版社の批判の話しようって、これやめとこうやな。
言った方がいいですよ。
仲良くしたいから。それでね、はい、まあ、いろいろあって、最低いろいろあって、いや、それはいろいろ問題あるから、発言できなさいよ、だって。そうそう、それで、いろいろあって、なんかね、高橋君書けないんじゃないかって言われて、
スランプ疑惑があ
って。スランプ疑惑が、いや、疑惑じゃない、本当にスランプ。でもね、自主的にあれ、ね、スランプに入った。キャンプインみたいなもんね。そして、じゃあ本当に書き方わかんなくなって、で書き方わかんない時どうしたらいいかって、でこれはとりあえず書くしかないなって言って、4つ、10年ほとんど書いてないんだよ。で書き方忘れたなって言った段階で、4つ同時連載って書い
てある。そういう時高橋さん、なんか書き分けません？文体も。
あ、書き分け、だって、もう全部忘れてるから、
それで
全てリニューアル。全部違ったのを、はい、だから そこからまた怒涛のように書いてって、で、多分5、6年ぐらいやったら、また飽きちゃって。
環境が激しいです
ね。いや、やっぱり5、6年やって上手くなっちゃうから。
なるほど。
でまた文体が書いてるわって言って、はい、またやめる。
今は何度目の生まれ直し？
今またスランプ。
あ、スランプなんですか今。
スランプっていうかさ、今後でちょっと論断辞表っていうのをやって、社会の言葉って、まあそれ後で、311の前後、今この後こちらです。これが2006年から連載。すごいですね、僕が見た。2006年から2013年かな。でなんでそんな長くなったかっていうと、途中で悪と戦うの連載が入って、これね、ちょっと説明いたしますとですね、2006年に、僕の特集を、文芸という雑誌でやっていただきました。でその時に、短編を一つ書いてくださいって言ったんですね。で、動物の謝肉祭という短編を書いた。ただこれが出来がいい、自分的に言うと。
これの、これ1本目ですね。短編集になって
るんですよ。もう、いや、これね、新宿ガチャですけど、すごいな、天才とかこれが。もう、書きたいことが書ける状態で。それで、はい、これ、連載頼まれてないのに、勝手に連載にしてくれっていう。
動物シリーズの始まり。
いやいよね、文芸も。こんなさ、連載しやすいって言って。断ってもいいのに、いや、そんなの頼んでませんって、いや、どうぞって言われて、文芸はいいとこですよ。文芸とは縁が深くてですね、その前に優雅で鑑賞的な日本野球というのを、文芸、1986年ぐらいから連載。させていただいて、5年から、1985年から6年ですね、連載させていただいて、それで賞をいただいてですね、そこから競馬の専門家になったというのがよくわかんないなんですけども、それも、小説の連載でどう頼むか知ってます？
私も知らない。
文芸の編集長が変わった人で、ある酒場で飲んでたんです。
酒場
で飲んでた時、話しなかった、高木さんっていう思いになって、ちょっとこの離れた10メーターぐらいここにいて、ちらっとこっち見て、話し終わって、もう夜中になって、それでも出せて、ああ、もう帰りの電車がない、どうしようと思って言ったら、 武井さんが出てきてね、高橋君とか、うん、いやーちょっとなんか話そうと思ったんだけど話す時間なかったよね、うんって言って、うちで連載しない路上で。
それはずっと聞き耳を立ててたんですかね、大阪パブで。いや、でも狙い撃ちしてもその店に来て。
違う、酔っ払って寝てたと思うんですよ。ふと気がついて、それで。
目の前にいたから。
それで、深夜に路上で、レッサーしないと、何、小説って、どんな、いや、好きなのでいいよって言って、話しておしまい、
ね。ほぼナンパですよね。
ナンパ。で、他すごい。で3ヶ月後に電話をかけてきた、うん、
あ、かけたかと。
いや違う、もう紅葉が始まってるよって
聞いた。そんなに手が始まって
る。わかります。その間一切連絡はなし。いや一回そのなんか路上で会った次の日ぐらいにタイトルとかはあって、いやそれ使いたいタイトルって言われて、場所的には野球で野球小説書きたいかな、うん、でも多分何にも決まってないんで、一回一回が練習みたいになっちゃっていいですかって、いいですよっていう話をして、うん、いいですか、そこから何の連絡もなし、
うん、で
3ヶ月後にもう印刷始まっちゃうよとか言ってるわけ
ですけど、もう書いてたんですか。
いやいや何の話って。いやもしかしたらあの話なくなったので連絡ないから、うん、でなんかいつかお話があるだろうと思ったら、いや、お前書くって言ったよねとか言って、言いましたけど、その後高木さんに電話くれないじゃないですかって言ったらさ、いや書くって言ったからもう決めちゃったよって、
先にね、付き合
わせちゃった。だからいくら言われても、だってまだタイトルは決まってるけど一行も書いてないし、話すら決まってないんですけどって言って、いや紅葉とか言われてもね、もう表紙すっちゃったんだけど、
タイトルはもう入ってた。
入ってた、新連載、優雅で貸してくれ。
そこから入ったの。
いやいやだ、いくらなんでも無理って言ったら、はい、じゃあ幻の表紙になっちゃった。
それが文芸との慣れそめ。
慣れそめで
乱暴なね。
そうで、いいとこでしょ、ね、いや表紙代かかったんだけどなっていうふうに言われて、以降はちゃんとしたら連載始まったら、うん、その前月刊だったのが期間になったんだ
よね。
そうそう、今が期間ですけど、っていう美しい話があって、で、なんか、だから文芸っていうとこは、連載が、ちょっと事件っぽい。
で、これも事件的に始まったんですね。
そう、それで、これはさっきも言ったようにですね、2006年に、特集を作っていただいて、10年前、まあ、9年前ですね、正確に言うと、うん、でちょうど長男が生まれて1歳で、次男を妊娠中の時に作っていただいた、うん、はい、で、もう連載していいって、うん、持ち込みないね、連載の持ち込みもいいですよっていうふうに始まったんです。で、まあ、動物の小説を書く。
なぜ動物の小説をっていうふうにその時考えたんですか。
まあ、思いつきですね、うん、いやいや、それはそうで、
いや、なんかほら、人間を辞めたくなった瞬間だったのかなとかいう、
それいつも思ってるんですけど。いや、これ、読んでいたと分かった、動物がミュージカルをするって話なの。
そうです、動物、そこから始まりますよね。
そう、後でその、恋する現場って中でミュージカルやるんですけど、うん、その時考えたらね、なんか本当にこう絶望的なほどくだらないっていう小説はどうやって書けるかなとか、ね、
そうですか、
うん、でもどうしても品がいいんでそうならないんですけど、気持ちとしては、はい、もういやもう本当にこれだけは勘弁してくれって言ってもらいたいなと思って書いたのが、うん、動物たちがミュージカルをするっていう。
書き終わって手応えはどうですか。
いやもう最高でしたね。もう書きながらすげーもう最低とか思いながら。
そうですか。なんかやっぱ意味深に感じちゃうんですよね、読んだ方としては。
そうなの。
そうですよ。
ほぼ意味ないですよ。
謎ですか。
まあまあ、はい、まあ、ただ動物はずっと動物のことについては触れててね、はい、つまりディズニーってインチキ臭いなとか、あ、こういうのが映っちゃうわけ。すいません、ディズニーなんていけないじゃないか、これ。
ビッグネームをしましたね。
とか、まあまあ、その中、悲しい動物映画とかさ、ね、アライグマ出すからとか、フランダースの映画とかさ、チッとか思って、ジブリは好きですよ。矢崎さん大好き。でも、なんかね、動物って、まあ人間は勝手に使ってるでしょ。
そうですね。
動物は発言できないので、だからね、究極の弱者だよね。で動物がなんかさ、いかにも喋ってるような、まあ、うちもそういう DVD とブルーレイいっぱいあるんですけどね、
はい、子供向けではと一番多い
ですね。
で、今言葉を持たないものっていうところで一番動物が大きな問題
だと思います。まあまあまあそうですね。それで動物を書き出して、はい、これさっき2006年に始まったんですけど、うん、ここでまた途中でアクトの中に思いついちゃったんで、
はい、
この連載も思いついて頼んだんですけど、連載の途中で違う連載していいって言ったんです。
そしてまた編集部もそれを通した
とか、すごい寛大。
だから2007年から12年が空いてるん
です。そう、その間はずっとその悪と戦うっていうのとか、まあまあ、こういう恋する原発とかを書いて、それで結局また元へ戻ってきて、
はい、
完成。だからこれ10年近くかかったんですけど、途中の5年はよそで仕事をして、よそじゃないよね、やっぱり海でやった
の。
でも自分の中ではつながってるのかな。だから連載小説ってすごく面白くてですね、まあ、やり方いろいろあるんですけど、書いてるうちに小説も変わってくるし、書いてる当時も変わってくるんです
。悪と戦うの時はどんな風に思ったんです
か？だからね、その動物聞いては、まあ、動物シャニクサイってタイトルだったんですけど、はい、書いてるうちに動物のことを書いてるでしょ、
はい、
そしたら手元に動物がいるっていうことが、男の強行兄弟っていうね、赤ん坊ってね、言葉持ってないし、うんこはするし、しっこはするし、飯食わせろって感じだから、
はい、
ほぼペットとか動物とか一緒。あ、じゃあここにいる、自由じゃないか、っていうことで子供たちの話を書くよ。で、これもうまくいく小説って大体そうなんですけど、
はい、
あんまり、なんだっけな、どうなるだろうってわからない。けど、でもね、なんかうまくいくっていう感じがする。
手応えはある
って、ね、手応えある
運動として。
でね、なんかうまくいかないんじゃないかと思ってうまくいかないですね、
これは手応えがあったんですか？
うん、これはうまくいくだろうと。そしたらまあ別のが出てきたんですけど、
悪党と戦うは連載小説としても続きものだったじゃないですか、
はいはい、
動物系はそれぞれ独立したお話ですよね。
で、でどっかだからね、動物の話を書こうと思って書いてたんだけど、うん、そこで着地だけは分かんなくて、
うん、
でもこういうものはやってるうちに何か正しい結論に至るはずだって思って書くんですよ、
う
ん、
これすごく構成が最初からできてるような印象を受けたんですけど、
全然行き当たりばったりって
例えば最初はそういうそういうポーズだと思いますけど、まあ、悪ふざけで始めたみたいなところでも、動物を流すとか、全部ゾウさんとかオオカミさんとか、動物をね、さん付けで言ってる時点でおかしいんですけど、あとカタカナ表記ですし、漢字みたいにその意味深にならないですよね。で、その物語上で動物同士が打ち合わせするじゃないですか、お互いのことなんて呼ぶみたいな。最初は長ったらしい言い換えをしてたりとか、なんか小説内の動物たちが小説内で自分たちをどう呼び合い、どう表記させるかっていうのを話し合ってみて、
可愛いよね、
可愛くて構造的なお話にもなっていると思うんですね。で、つまりこの小説ってそれぞれが文学であり小説であり、時には短歌や歌、詩というものをこうそれぞれに言及性がすごく高いし、
僕どの小説も大体そうなんですけど、うん、まあとりあえず始めると、
うん、
それでさっき言ったように書き方忘れてるんで、うん、今見てるとりあえず書き方を の小説書きながら学んでいくと。で、最初は結構持ったら持ったんですよね、
最初。最初にあった
初心者だから。
で、自分でこうつけてた条件っていうのは、まあ、文学によくある、そしてみんなが一度は通ることだと思うんですけど、人間、動物を擬人化して、その小説世界を作るっていう、そこだけがどう設定してたんです
か？いや、それは設定してない、
ね。あ、そうですか。
動物が出てきてくだらないっていうだけの。それで、さっき言ったその書き方もわからないんで、で何を書くかもあんまりはっきりしてなくて、で、連載して書きながら、この話はどこに行くのかっていうふうにして、で、大体終わり近くになって急に終わりが見えてくる。それが、だってうまくいくとですね、僕、日本文学整水史っていうのが、あれがね、630ページぐらいあるんですけど、あれも、一応終わり考えた最初。その終わり全然採用できず。
どうして
いや途中で その話じゃないなっていう。で最後まあ、一番最後は自分のところに戻るんですけどね、ずっと明治の作家の方にずっと話していって、最終回に一個前にその作家たちが全員死んでいく話を書いて、ずっと一人一人、それ全部で僕読売新聞と朝日新聞の資料室に行って、ずっと作家の死亡記者を探したんです。これなってないと、ずっと死亡記事だけ並べていくと、すっごいいい感じ、
いい感じ。
ああ、こうやって、その僕もいつかここに入るよね、寂しいねとか思いながら。で、それ書くと、その後は、つまり最後は誰が死んで終わりかって、僕か、僕まだ死んでないんで、まあ、僕が死ぬ話を生きてるってうちに書くとどうなるかなって言って終わった。
動物記もほとんどそこの作りは同じです
よね。そうですね。じゃあ最初これ実はだからさっき連載タイトルが動物の謝肉祭で、実は本のゲラができた段階も動物謝肉祭だったんですよ。でそしたらその担当者の方がね、最後の動物記ってこのタイトルがいいんじゃないですか。いいね。タイトル変わっちゃった。だからこの小説意味変わっちゃいましたよね。
そうです。
最後が、まあ、動物は出てこないっていうか、出てくるんですけど、まあ、主人公である私がかつて本当にあった出会った動物たちの話で、残念ながら私は動物が好きじゃなかったっていう、
私初めてそこで、それまでの章は動物たちをずっと私たちは読んでるんですよね、ほとんど。一章だけ人間らしき人も出てきますけど、動物をずっと見てるし、かつさっきの生水史と同じ構造で、随分その間口は広くなっているものの、文学史がおさらいできちゃうんですね、実はこの本で。参照も引用もものすごい、分かりにくいのか分かりやすい形なのか何とも言えないですけど、すごく遊び心のある形で、与謝野晶子の短歌にも数文字出された形でこう書かれてたりとか、
全部動物が歌った歌みたいな、
ひどいですよね。ひどいんですけど、すごい笑っちゃうし、とあとゾッとするような子供が書いた本当にハッとさせられる詩があって、でそうやって動物の世界とこちらもこうある種のそういう文学詩も引き連れた、引き込んだお遊戯の中で読んでいたら、最後の章だけいきなり高橋さんの遺書のようにも読めるっていう、
遺書っぽいね、
遺書っぽいと思いました。でさらに人間と動物の区分けが初めてそこでできなくなる。あ、人間も動物であった、それ自然来産みたいな意味ではなくて、言葉が通じると思っていた存在が本当は言葉が通じない、これは動物も人間も同じだし、人間やめたいっていうね、さっきの感覚で言えば、
やめたいってやめなくてもやめてるような、いやだから僕らも動物でしょ、ね、人間とか言ってるけど、
そう
なんです、もうって言葉を持ってるから人間なんですけど、本当に持ってるのが怪しいよね
っていうところをこう聖書まで遡ってね、出エジプト記とかも出てきます、
そうだから言葉を持ってるから人間って威張ってるんですが、 この現在の状況を鑑みてですね、まあ、僕ら言葉を持ってるかっていうと微妙だとすると、ニアリー動物じゃないかっていうふうに考えると、ね、動物だよね。
それは今ご自身も含めて使っている言葉が前のようにはこう通じなくなったなり、何か別の意味を持ち始めてしまった、
うん、っていうか、やってなかったんじゃないの
っていうことがこう赤裸々になっちゃったって感じですか、う
ん、いや、もともと通じてなかったんだけど、うん、通じてることにしようって
了解事項
誰かが決めてた、うん、なので本当は通じてないということは、うん、動物でいいと、動物だよっていうすごい結論ですね。
より優しい方ですよね。柔らかい方、開かれた方ですよ。
開かれてるのこれ。
開かれてるって言うじゃないですか。
ひらがなを使うとひらがなって
言われますよね。ああ、でもひらがなで動物って書いても中身一緒ですからね。うん、なので、まあ、本当にそれは僕ずっと考えたことで。
特徴的だなと思ったのが、高橋さん言葉をひらがなで書きますよね。漢字で言葉って書かない。あの長所施設教室の方で後で気づいたんですよ。私漢字で私は言葉言葉って書いていて、必ず高橋さんはひらがなにで言葉って書くんだと、なんかそこにはあの考えがあるはずで、それはお聞きしたいなと思って
ます。ああ、なんとなくですね今日ね、なんかもういろいろやってるんで仕事は引き受けないとつもりでも、なんか機嫌がいいと引き受けて、あとでひどい目に遭うんですけど、この前ちょっと電話がかかってきてね、うん、人生相談やってくれないかっていうふうにして、なんかああ面白そうねって言ったんで、うん、来週から毎日新聞でずっと人生相談をやってやることになりまして、ね、
投稿できるんですか、悩みを。
ああ、そう、悩みを。いいな、僕も一回送ったんですけど、ちょっとありないような回答をしちゃったんで、まあいいかって。
どんな悩みが来たんですか。
あのね、40代のお母さんからね、小学校2年の、三男が、なんか、すごい、その、まあ、いいこと聞かなくて、私は死ねって言ったり、自分死にたいとか、家にしたいとか、言ってるって困ってると、はい、で学校ではいい子なのにどうしていいかわからないって話をされたんでね、それは単なんでしょ、うん、多分愛情が不足してるから、もうね、めちゃくちゃ愛情を出してやればよろしいのではない、だから死ぬって言ったら死なないでお母さん寂しいからやめてとか、うん、死ねって言われたら嫌だ死んだらなんとかちゃんと会えないから家でしたら、いや、お母さんも一緒に出てくるとか言ってですね、はい、で、それでは、それは足りない。
愛情が不足してるっていうのは、母親がかける愛情が不足してるってことです。三男が感じる愛情が不足して
る。そうそうそう、感じる。だから、嫌がるまで、嫌がるまであげる。
過剰に与えてみる。
だから、一緒に寝る。寝て、ずっとしがみついて、うん、ずっとね、泣くまでキスしてやめてってね、泣くまで。うちよくやるんですよ。泣いちゃう、本当に勘弁してて嫌だっつってそう、いいですよ。だからうちに子供たちを夜 寝てるでしょ、なんか寝ないじゃない。で僕と家内に入っていくとね、ごめんなさいって言って、もうチューしないで、おとなしく寝るよ。もうね、何するってうちの親たちクレイジーだって言ってたのね、ずっと舐めてたんですよ、一晩中
舐めてる、動物みたいな。
そう動物の親子ってそうでしょ、
舐めまくりますよね。
そうそう、あ、動物になればいい、
食べちゃう動物もいます
からね。そうそう、それはやりすぎですけどねとかね、あ、でっていうのを出しちゃったんだけど、まあ、どういうんですかね、わかんないけど、
お悩み相談ではこうふざけたがりなところは出てこないんですか、やっぱり
真剣に答える、
ある救済になれば
ずっとなるだろうって。そうそうそう、だ、人間動物だから、ずっと、いや、もう本当にね、ずっと舐めてればいいと思う。多分ね、愛情不足とか贅沢って言ってる、愛情の方の怖さを知るんだよ。どこ行っても追いかけて、トイレ入っても一緒に入ろうって言って、逃げちゃうから、お願いだから愛さないでっていう。
動物記の最終章と書かれてる高橋さんの像と、 そのお悩み相談でその回答してる今の高橋さんの像はちょっと離れますよね。
一見ね。
うん、と一見ですけどね。
同じ本質があるじゃないですか。中には底知れぬ恐怖がある。なんちゃって
自身でご自身で言わせてしまった
いえいえいえということでしてね、これが3月でこれは4月に来まして、はい、なんと5月にもう一つこれね川根じゃないのに、すいませんね、論壇辞書が本にあって
朝日新聞の、
はい、僕らの民主主義なんだぜというのが
出るんですよ。これはまだ出てないんです
よね。まだ出てないです。5月のね朝日が売る気になってもはや見本を作って配りまくっている。こんなこと言っちゃいけないんですけど、このねこの本の最大の特徴は帯にありえない組み合わせ、推薦文、内田達鶴、カムサンジュン、佐藤優、古市健中、宮崎駿
意外とミーハーじゃないかっていう。
そうそう、一応佐藤勝と宮崎駿が共に並ぶでしょ。オールジャパンみたいですよ。
何のオールジャパン？
何のわかんないけど、そう、
もうオールジャパン。しいですよね。
そう、もうこれだけでいいなって思いました。これは、
はい、
まあ、これは2006年から13年、これは2011年から丸4年で、実は、3月28日に載ったやつもう入ってるんです。3週間、そう、3週間前のやつも入ってるとか、すごくない？
ちゃんとこれ中身もありますからね。ダミーじゃないですか、ね、
ダミーじゃない、ほらちゃんと
そう
ちゃんと直して後書きもある
印刷ってことです
。すごいよね。
なぜ今民主主義なんですか？
でね、これまあ実はこの小説教室と無動物小説で、うん、これ評論で、まあ、一見全部違うんですが、僕の中では本当に一つのものになって、さっき大好きで注意している僕と違う、ね、
お動物のようにも見えます。
これも違う、またね、
うん、ここではどうしてるんですか？
マジな感じで、いつも僕の一番実は好きじゃない、いつも真剣に悩んでるっていう、これ48ヶ月も悩んでるんですよ。
一番こうもんもんと格闘してる高橋さんがいるんですね。
で、これもう4年やってるんですけど、
はい、
本当にここの間小説ほとんど書いてないんですよ。まあ、動物記と、うん、あと短編を1個書いたぐらい。
そうです。
宮崎にプレゼントした最後もあるから、だからもう連載はもういわゆる始めるまでが大変。始まっちゃうと、いわばその自動的に、うん、書いていくっていうか、それほど大変じゃない、うん、始められてないんです、この後、
うん、小説とね、辞表の書き方ってまた全然
違うものです。全然違うのと、で、あと、これはまあ、お読みの方いるかもしれませんが、まあ、とにかく3.11が2011年の3月で、コロナ中は4月からちょうどまあ怒涛の4年間で、これね、1回の原稿料は、お金じゃないですよ、量量です。原稿料は5.5枚2200じゃん、少ない、
割とコンパクトですよね。
ところがめちゃくちゃ時間が、僕こんなに大変な原稿書いて割と初めて、今どうなってるかというと、1ヶ月あるでしょ、1ヶ月読書全部これのためじゃない、うん、つまり論壇雑誌とかだけじゃなくて、何か読むとき論壇辞表、この社会について論じる何かのこれ使えるかなって。
あ、じゃあ本の読み方が変わります
、ね、全ての本が、てか本を選ぶときに、これ論壇辞表できるかなっていう基準でまず何か、うん、なので、だからもう生活の執筆のほとんどのこっちに行ってですね、しかもこれさっき原稿量、間違えてない、これ原稿の量は
文字数
前ね、2200ワードなんですけど、これは普通は本当にね1時間あれば書けちゃうぐらいなんですが、まずねこれ1回目に6センチぐらい書くんです。
じゃあ削っ
っていく作業を
6センチ書いた後に削るのに3日ぐらいかけて、でその後出す、これね木曜日によるんですけど、土曜日締め切りだけど一応月曜の明け方なんですね。
ちなみに
小説は高橋さんは削るタイプですか、それとも増やす、
増やすタイプ、全く真逆なこと。
そうですね。
でもしゃあなので、まあ、新聞の連載もやってたんで、結構そのあんまりタイトルで大変だって分かったんですけど、1回目の時に、ね、木曜日に乗るから水曜日に書けばいいんじゃないかと思って、だってよくさニュース、前の日のニュース載ってるじゃない新聞に、だから水曜日で間に合うんじゃないかって怒られて、あのこれは本で、この面は別に先に作りますので、もう1回火曜日に1回だけしたら、もう1回やったらクビになりますって怒られて、
辞表の書き方はその小説の書き方文体としての今どうですか。
それでね、さっき言ったその2200に削ったやつを、はい、今度は担当編集者とやり取りする、うん、多い時で10回、少ない時で5回、これが僕絶対小説はしないこと、つまりこの点を取るかどうかとか
で一往復ですか、まとめてじゃ
ない、ここはひらがなにするか漢字にするかとか、いわゆる言葉の、リファインを小説ではしないのに、これはなぜかそういう、こっちが文学ですよ、こっちが違うんじゃないかだってこんなに真剣にこれ、ね、1回そしたら点にして送って、すぐ3時も電話して あの点取ってって、うーん、夜2時頃電話してやるよ、詩を書いてるわけじゃないのにそこまで読んでくれないでしょ、そういう、それで何が変わるのかっていうと、やっぱりずっと読んでるところ全体の印象が微妙に、でもね、
全体というのは
それつまりこれね、何かを伝えようとして書いてるでしょ、
はい、小説に比べたら辞表ってとりわけそうですね、
そう、なんかさ、情報意味とか
重視される、
でも本当小説意味とか考えてないんだなっていうのが、うん、
考えてもいけない、考えすぎてもいけないものだったりします
。そう、だから正反対の筋肉を、うん、でも思うので、この話を ある小説家にしたら、そっちが普通の小説だよって言われて、
会社の書き方が
変なんだよって言われて、うん、なるほど、そうかもっていう。
その辞表の文体の延長に小説はありそうですか？
ないですね。ない。
なんて
思われてもこんな会話を、こんなきつい。いやでも、はい、でもこれはこれでね、なんだろうね。僕昔ゾラの、じゃないや、バルザックの人間喜劇っていう番組で読んでたんですが、まあ、あれドキュメンタリーっぽい小説なんですね。うん、こういう書き方と違うんですけど、はい、でやっぱ面白かった。ああいう小説は全く自分で書いてないんですけど、つまり事実をもとにね、情報があったり、うん、ああいうのもやってみると面白いねって思って、はい、これはこれで、僕の中では普段僕やってる小説ではないんですが、論断辞表の形ですけど小説なんですね、うん、
小説と思って、
いや、うん、48編の短編が載ってる、うんうんうん、宮崎駿が褒めてる小説、
極めて指針的な小説、
まあ、そうそうそうそう、なので、
そうですね、思い返せば超小説教室も小説のように
そう
読める言葉の、だ
から結論としては全部小説と、
三部作
いいねプロローグ、本編、エピローグ、
エピローグ、
エピローグ、エピローグ、重いですね、なのかなというふうに思って、はい、もうまあこれでちょっとしばらく、まだ積み残しているのがあるんですけど、日本文学精粋史戦後文学編っていうのが、うん、これはね2011年の秋で中断、それはね400ページぐらいあるんです、最後をねどうしていいか分かんなくなっちゃったんですけどね、最後書き方分かった、
あ、出てきたんです
か、うん、この最後に、はい、おじさんの話がちょっと出てくる、僕の父親の、お兄さんとルソン島で、
はい、
亡くなった、
訪問中に亡くなった、
はいはいはい、もう、まあ、 戦詞っていうか病詞だって言われてるんですけど、6月の末、ルソン島行くことなんで、おじさんが、亡くなった誰だろうと言って、うん、大岡翔平みたいな小説を書いてですね、
大岡翔平です
か、ノリみたいな、レーテ戦記とか、はい、それを最後に載せて、日本文学生成績を文学にしようかなと。
この小説のその最後の部分でも唯一高橋さんがオーバーラップする人物ですよね。そのおじさん、秘書のように読めるって言った部分ですけど、この本の帯自体にもなってるんですけど、その高橋さんがもし自分が死ぬんだったらこういうふうに死にたいかもしれないぐらいのニュアンスで書いてることは、多分そのおじさんから引き出されてきたところもあるんじゃないかなと思います。
もうね、最近そういうことをね、64歳です。
最近はでもご長寿ですからね、
皆さん。ご長寿。ご長寿って言って、うちね、両親とも76なんです
よ。ああ、亡くなったのが
いいですか。そうそうそう。なので、まあ、すごい、僕もその辺かなと思うと、あと12年。
でも、早死に願望ないですよね。
ないですよ。
老衆を晒すことの方が、もう新しいと思います。
もう老衆なの。
70、80、90。
そう。
いや、やっぱ早く死んで美しいのはちょっと。あまり見たくない。
まあ、老衆、老衆ってやれるとね。
口悪いですよね。
いやいやいや、老に衆をつけるって。でもさ、谷川俊太郎さんを見てると、あ、うん、死なないんじゃないかと思って。
そういう化け物もね。
化け物いるからね。あそこまでは治療しかないと思うんですよ。あ、映っちゃうじゃないか。化け物かわいいよって。
老衆とか。
映るとか。ということで、一応三
部作。全く文体のことなる小説三部作。は
い、
3月、4月、5月とそれぞれ刊行されたら、
よろしくお願いしますということで、ほら時間になっちゃった よ、ほら
早いですね、
早いですね、
お話ありがとうございます。
もう分からないな。
ではせっかくの機会ですので質問を受け止まろうと思うんですが、質問のある方挙手お願いします。
何でも何でもいいですよ。
はい、
はい、
あ、いいですか。使った方がいいですか。
あ、ごめんなさい。
あ、面白いお話ありがとうございました。その文体っていうことでちょっと最近考えてることで、いわゆるよく最近生きづらい人がいっぱいいるって、はい、いろんなところで言われるんですけど、あれ小説読まなくなったからじゃねえかって私ずっと思ってるんですね。で、その人の物語に自分を当てはめるとか、その、ま、先ほどおっしゃってたその文体っていう、要はで文体があればその語ることが勝手に走っていくみたいな。でそれはもちろんそれを最初に身につければそこから外れていくっていうことができるので、その身につけ方がそもそもが分かんないっていうのが、結構これ小説読みはみんな治るんじゃねえかって最近ずっと思って、あるいは武道とか華道とかそういうのを型にはめる、まずは型にはめちまえみたいなことを最近考えてるんですけど、そういうことについて どう思われますか。
はい、ですね、いや本当ね、小説はいいよって思うんです。何が面白いのかっていうと、まあで小説を皆さん好きで読まれる方多いと思うんですけど、やっぱり人が、動物の話しましたけど、人間がいると。でただいるんじゃなくて、小説家の捉え方っていうのは、まあ、人生ね、人生、ライフがある。で僕はただ生きてるのがつまんないっていうのは、自分のライフがよく分かんなく、つまり点でしょ、だから飯食って寝てみたいな。点はライフじゃないですね。ライフって線だったり空間だったり。でそれはそのほっといてもその自分のライフっていうイメージはわないんだけど、小説は そもそもその人のライフをこう人の前に作って見せる作業だ。これを読んでると自分のライフを作りやすい。なので小説は、これ昔荒川洋二さんがおっしゃったんですけど、役に実学、実際の実に学、これ荒川洋二の名言だと思います。小説はどんな学問より役に立つ。それは人間が生きる一番助けなの小説だって言ったもんから、もう同感なんです。たくさんだったら何でも知恵を持ってくるでしょ。となんかね、孤独が寂しくなくなるとかね、そういうようなことだと思います。 それから、文体の話と、そして形とおっしゃいましたが、これは、影響を受けるためには、好きなものに出会わないとダメですよ、まずね。影響って受けようと思っても無理なんですよ。憧れがないといけない。でこれはもう偶然だからね。恋愛みたいなもんなんで、だから好きな人に出会うまで放浪するしかない。と、それは読むしかない。ということで、元へ戻って、純駆動で小説を買おうと。これではないですよ。
超小説教室の中で、はい、今はその10年前や20年前に比べて小説の読み方が変わってきた。で、要約するとその歴史を持たなくなってきたっていうご指摘されてますよね。で、歴史を持つっていうことが、こんな抑圧的なことはあんまり言いたくないんだけれども、背景の歴史、その奥行きっていうものを持つっていうことは、歴史の中に自分という存在を生かしてあげるっていうことだっていうふうにおっしゃってるじゃないですか。その話とも通じますか？
なんかね、うち、歴史っていうと、一言みたいですけど、うちなんで、うち。自分がたちがそこで休める場所とか、そこで居心地がいい場所っていうのを、まあ、それが歴史、歴史もそうでしょ。なんかこういう歴史を持ってると、なんか、ここに戻ってって、好きな作家のところに戻っておくといいなっていう。
森とか。
そうそう、森だ、そう、森だね。そうですね。そういう、こう何もないね、だだっ広い空間にただ人がポツポツいたら、寂しいじゃないですか。森だったり、家だったりね。なんかそういう人が座って休める場所とか、そういう役割を、文学ってずっと果たしてきたので、すごい、本当に役に立つのはこれ、ね、本ですよね。はい、というか、はい。
質問なんですけれども、はい、ものを書かれていて、で、どの時に一番興奮っていうか、クライマックスっていうか、感じられるのかな、なんか、はい、アイディアが浮かんだ時なのか、はいはいはい、できた時なのか、もしくは売れた時。
それは興奮します。正直でケースバイケースなんでですね、作品によっても違うんですけど、それタイトルができたと。それから、小説のアイディアね、こう書けそうだと。で、書き始めた。で、飛行機と一緒で、滑走路、最初ね、滑走路走ってる。どっかで離陸する。テイクオフ。この時が快感ですね。これはまあ本当に、どういうのがテイクオフなんですかって言われると、微妙に困るんですけど、書いていて、あるすごくいい状態がある。それはどういう状態かというと、書いてるでしょ、なんか、小説を。で、あーも書ける、こうも書けるって、ね。主人公がやっぱなんかしようとしてると。あっちも行ける。で、どっちへ行ってもうまく書けるっていう。書くのに困らないどころか選択肢が多すぎて。で、今はもうどこでも行ける。で、特に自由なんですね。どっちでも行ける。だから、自分がその作品の中に立ち会っていて、作品ができている現場で、しかもそれがどんどんいい方向に向いているなと分かっているときは、みんなガッツポーズしてる。
そういう時って作品をこう召喚してる感じなんですか？それともその中
にいる感じですね。でこれはね、実はそんなによくあることではない。結構作業してる、ね。テイクオフして飛んでる時は飛行機もいわば惰性で飛んでる。で地上の時はエンジンで車輪回してるでしょ。あれ、なんか大変じゃない、作業が。空浮かんじゃったら、グライダーみたいなもんですよ。その瞬間ですよね。だからそこは、本当にね、楽しい。つまり、さっき言った、選択肢が次々出るんですよ。何書くかじゃなくてね、こっちかな。で、どっち行ってもいい。どっち行っても素晴らしい。つまり、無数の作品が目の前で分かれていくみたいな時が、時々に。それと それでまあずっと飛んでる飛んだったりまで降りたり飛んだり降りたりしてるんですよ。あのずっと飛んでることはない、また離陸しちゃって地上走ったりで最後またうまく飛んで、着陸の時これは結構もうしょうがないから管制塔の言う通りただ着陸してるだけの時と、着陸もまた着陸そんなに選択肢ないんですけど、途中とは違ってでもなんかもう絶対これ うまく着陸できるなっていう
なんかまた感触を得た、
そうそうそういう中で降りていく時はまたいい、ここでもう降りたくないなって感じ、もうちょっと飛んでたいなと。
ずっと旋回してることって何ですか。
つまんないだから次の飛行機、
あ、乗り換える、
そうそうそう、もうこの飛行機そろそろ降りなきゃいけないね、ローマ経由ベルリン行きみたいな、そういう時というのはテイクオフの時とから降りる時にすごい自由に感じる時が、これはもう本当に書いてる時の醍醐味ですよね。
それって世に言う万能感なんですか。
あ、万能感だね、完全にもう世界征服したような感じです、でこれもでしかも誰も知らないです、誰かに言いたいんだけど、それで子供がいるだけでさ、ゲームやってるじゃないですか、ね、パパすごいんだよって、へーっておしまいですから、まあそんなもんですかね、だからそれは、ね、それがない時もある、ぶっちゃけ。
離陸までが、
いやもう離陸もしないし、
どうするんですか。
いや離陸し、最後まで地上走ってるんである、うん、これはどれって言えないんですけど。
距離は稼いだ。
そうそう、距離は稼いで、ちゃんとでどっかについてるけど、飛行機じゃないですよね。別に長距離トラックでもいい。そういう時もある、確かに。それはね、本当に、江戸の作家もあるんですよ。で前ね、小坂浩二さんの話で、小説は作家にしかわからないって言って文句を言われたんですけど、一番ね、小説家だけがする話。どれが抵抗して、どれが治療だけ走ってたっていうのね、よくわかる、うん。これはね、絶対秘密なんで、作家同士しか言わない。あれね、取れなかったでしょ。
なんとなく書いてるもの
どうするか分かる。分かる、分かる、分かる。見せ覚えてない。これ、普通の読者読んでもよくわからないと思う。
っていうのが、この超小説教室の、なぜ選考委員を作家がやっているかっていうところに書かれて。
じゃあ、亡くなる前に遺言で。戻したらこれは不良なせいでした。でもまあそういうテイクオフの瞬間があるから、やっていける。で実はだからずっと書き慣れて、まあね、まあ、ちょっとすごい文体がきちんとしてくるとテイクオフがなくなっちゃうんですよね。
それがコントロールできるようになるとつまんなくなるんですよね、きっと。
あ、そうそう、だからつまんないよね。いつ飛べるか分かんないけど、あ、浮いたみたいな、やっぱりこの、まあ、小説家って書くっていう作業が自分にとって驚きとか発見じゃないとやってる甲斐がないん でやっぱり本当はね、書かない期間とかスランプなしでそれができればいいんだけど、すぐ白紙にできる、ずっと書いてても作品ごとに書き換えできればすごいと思うんですけど、まあその技を身につける前に64になっちゃったからね。
白紙にする技術ですか。
そうそう、なんか書き合うね、どんどん書いてどんどん書いて、でももう書き終わった瞬間に全部忘れて白紙にするっていうことができれば、2年間の沈黙期間がないと無理っていうことはないんですが、なんかそれは僕は根が正直なせいなら無理です、ね、残念なことに、はい、
ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますか。
はい、今日はとても楽しいお話ありがとうございました。本当になんか選ぶらないで自然に来ていらっしゃるということが伝わってきて、なんかとても素敵だなと思ったんですけれども、どういう子供時代を送られてるのか、それからその表現の方に進むことになったような、こうなんか子供時代のきっかけとか、
はい、
そういうことがあったらぜひ教えてください。
はい、どういう子供か、頭は良かった。頭で、あんまりね、普通の子でいようと思ったんですよ。これはそういうと生意気な感じするんですけど、小学校6年の時に卒業アルバムあるじゃないですか。 で夢を書くんだね。みんな、なんか左利きをパイロットになりたいとか。
夢の職業。
夢の職業。僕ね、サラリーマンになりたい。しかもそれだけない。サラリーマンになりたい。僕その時書いた文章全部覚えてる。サラリーマンになりたい。特にやりたいことはないけれども、悪いことだけはしたくないって書いた。小学校6年の時に。
ちょっといけすかないです。
嫌な感じでしょ。何それ、みんながさ夢語ってるのにさ悪いことだけしたくない、サラリーマンがいいとか、
なんていうか、
しかもそれね、
見透かした子供ですよね。
しかもマジで書いて
そ
れ、
あ、そうですか。
別にわざとじゃなくて、すごい考えて考えて、自分何考えてるんだろうと思ったらそこだったっていう少年ね、が会いたくないですよね。
そして大人を見透かしてるっていうのは、
いや、でもね、それは逆に、僕の最初の記憶は、4歳ぐらいの時に母親がガンガン泣いてくる時に、あ、うちの母親はなんて子供っぽい人なんだろう、こういう人たちのもとに育てられると不幸になるから早く大人になって出ていきたいと思ってた。だからね、4歳からね、で父親もそうだった、うちの両親は子供なんだ、すごい、つまりね、感情をあらわにするし、4歳5歳僕から見てすっごい単純で、ね、人に騙されるし、もう本当に脆い感情的で結果ばかりしてるしね。でどうしてうちには大人がいないんだろうって言って、早く大人になんなきゃと思ったのが5歳その結果小6の時にそんなの書いてる。
その後変わったんですか、例えばそのご両親が見せてたエモーショナルな行動を高橋さんも取るようになったり。
え、そうなの、
いや、ことないです、
うん、でもだからそういう点で言うとね、あの、まずものすごくちっちゃい頃に成熟しなきゃいけない、ね、3歳か4歳でもう親を見切ったんだもん、ね、
それは環境に養成されて
っていう、そうそうそう、だから環境、その環境の中で成熟するわけだ、うん、あの、うちの大人っていうのはなんて子供だろうと思った、うん、そこから全てがスタートしてるから、でも自分はまだ子供でしょ、心身ともに、でいつか成長すると思って気がついたらこの年になるのさ、あの、ね、いつ大人になったか分かる、
まだなってないんじゃないですか、
みんなそういうんだよね、あの、少なくとも14歳の頃と変わってないよね、
そう、少なくとも子供の頃の達観ってある、親がバカに見えるとか、自分の方がこう何かそれこそ成熟して世の中、肉体やそれ言葉ですよ、言葉が伴えばもうちょっときちんと対応できるとか、
言葉はないけど、あの、認識はあるよね、でも言葉が、親を冷たい視線でっていうか、いや、もっとね、愛ある視線にしても、途中から僕が保護してあげなきゃダメだって、守ってあげなきゃダメだ
と、イブするような、
イブするように優しくしてだから、いい子になって勉強して安心させてあげようと思った。だってそうしないとかわいそうだから。
そのうち気づきません？こう自分も随分未熟なもんで。
ああ、そうそうそう、そんなことやってるからね。うん、なので、あの、だから実はですね、まあ今日は本も読んだし、ね、あの、まあ普通の子供ですから、普通の子供らしくしたんですけど、だから作家であることにつながってるのは多分その、親を見切った時ですよね。あの、あ、つまり、親理解してるでしょ、自分のこと。大人なのに。って思った時に、誰かが誰かを理解するってことあるかと思いました、うん、そういう言葉になってなかった。だからやっぱりね、ちょっと最初にさ、人生相談の話したでしょ、ね、親はね、敵が悪い方がいいよ。
なんでですか？
あんまり、全てを与えると、まあ、満足しちゃう。もっとね、かけて、心配させなきゃならない よ。
いや、ベロベロ舐めてればいい。愛情面はちゃんとそういう重
さがある。それもどうだろう、まあ、確かにね、うちの母は何もできなかった、ベロベロ舐めてた。あのね、でもさ、もう嫌だったもん。すっごい肉を買いがりとか、もうね、好き好きとかやってた、やっぱり。それは遺伝してんだよね。しかも全然分かってないし。なので、あ、なんか繋がってるんですね。だからそういう子供でした、すいません。になってるでしょう。はい、とても
広がらない質問かもしれないんですけれども、小説を書くとかいろいろ書くっていう作業をされてるわけなんですけれども、実際に今も高橋先生は書くときには原稿用紙に何かで書くとか、うん、そういうことをしてるん
ですか？ですね、僕は、原稿用紙じゃなくなったらものすごく早かった、はい、あのデビューした時は原稿用紙でもちろん書いたんですけど、書くときの悩みは何かっていうと字が下手なの。書くの普通なんですよ、字書くの。それで、だからデビューした81年で、その時はだからその、600枚の小説を書いて送ったんですけど、それも万年筆とかで手痛くなっちゃうんで、サインペンで、緑のサインペンからやっぱり、ね、緑のサインペンで書いて送って、でも本当にもう、じいじい書くのが字下手だし、痛くなってくるし、で外国の人はタイプライターって言ってたでしょ、ね、ワープロが来るまで、ワープタイプライターとかいいなと思ってたら、日本でワープロができたのは80年代前半なんですね。で、僕、作家でワープロ導入したら4番目なんですよ。
順番がはっきりしてるんです
か？あ、そうそうそう、安倍工房から、安倍工房さんがいて、三田正宏がいて、それからそうそう、一さんで4人目ぐらい、で、もう、僕本当ですよ、2ヶ月分の給料みたいなのを投入してですね、オアシスっていう、これで生きていけると思って、字書かなくて済むと思って。
その自分が書いた汚く思われる字を見るっていうのも苦痛、
苦痛、ものすごく苦痛で、ものすごく、あと、いや、字書くこと自体が疲れる。
まあ、そうですね。時間的に疲れます。
そうそうそう。で、でも、で、僕ワープロになったでしょ。そしたら、今までは、手書きの原稿がゲラっていう活字になるじゃないですか。変わるね、が活字がー
ワンプロセスなくなる感覚は
すごいね、50% ぐらいいい感じになる、活字になる、うん、そしたらそれがなくなって、最初から活字になってるから、はい、これ楽しくないやつ、生々しさがなくなった、で知ってます、最初のワープロって、まあ、テレビじゃないかね、で字緑だったんですよ。
知らないです。
なんでかって目にいいから。そしたらすぐ、モノクロに変わったのね。そしたら緑は目に悪いっていう結果が。
じゃあ手書きのサインペンも目に悪かった
んです。目に悪かったんですよ。でそれからまあずっと、手書きはやめてますね。でちなみに今でも手書きの人とか手書き戻った人多いんですよ。橋本修さんに聞いたら、
はい、
橋本さん一ワープロ自体の手書きに戻ったんです。なんでって聞いたら、これすごいですよ。ワープロだと、自分の思考の流れに手がついていかないから。手はちゃんとついていくけど、ワープロだとパソコンはついていかないからね、合わないって言ってやめちゃいました。
昔はその感覚あったんじゃないですか。今はもう本当にわかんない感覚ですよね。
面白いですよ、もうそれが当たり前になってるんで、うん、さっき言ったテイクオフの状態なんでしょう。手が消えてる感じ、うん、頭がダイレクトにもう映ってる。
書き方って変わりましたか？
書き方はね、一時最初のうちは嬉しがって漢字が増えた、
最初も通る
時間で長くなって長くなって漢字が増えたんだけど、
はい、
で結局今逆にですね、手書きの頃よりひらがなが増えてる、ね、漢字増やしてるね。でも自分で書けない漢字書いてもしょうがない漢字、もちろんパソコンです
よ、ね、です。もう手書きは戻れないです
ね。だから字忘れますよね。だから大学で教えてるでしょ、板書ってここに書くじゃないですか。それ恐怖で何で書かないようにしてるか間違えるから。でもどうしても最低限書かなきゃ、これは絶対大丈夫だよって漢字が間違える。もうね、いや、もう言えないような感じで間違える。中学校レベルで。これもしかしたら単に字が書けなくなってなくて、これボケてるのかなっていうぐらい、一番困ったのは一応、 作家で漱石の疑い、漱石間違い世石みたいな、そうじゃなくて、進むじゃなくて、広瀬すずの
背にな
んで広瀬すずっていうのがよくわかんない背になってね、まあ、一番前の先生間違ってますね、何があった世石です、ごめんねどう書くんだっけ
そうやって忘れられた感じってすごい多いんでしょうね、
頑張って手書きをね、手紙書きましょうね。
ひらがな忘れ始めたら、
ひらがなで、まあ大丈夫、ひらがなはまだ大丈夫ですからね。ひらがな忘れたら新しいまた世界に入っていく。それはそれで新しい文学の地形だと思いました。そう、いやもう結構ね、それはまた期待して
る。楽しみですよね。文字忘れた後に何が書けるのか。
これから老人文学ってずっと言ってたら。気がついた自分もその世代に入ってきたんですけど、これからね、短歌の世代が大量に引退、リタイアして、彼らが書くだろうし、でその中に多分ね、かなり の割合で認知症の文学、これが結構、ね、広まってくんじゃない、なんでも忘れちゃう。
そうね、さっきのね、スランプを自ら設けるしなくてよくなるかもしれない。
みんなもシャランコイサネアズみたいになっちゃうんだよ。アイダミツオとかすごく言ってますよね。ですね。だから本当に実際老人がね、人口的にも増えて、で本屋さん老人多いでしょ。活字を求めているのは若い人より老人なんで、もはやね、なんか老人のものかもしれない。
ね。
ね、もういいよ、老人で頑張りましょう。老人、なんで週つけるかな。はい、老人文化の未来は明るい。は
い、あと一名様。
はい、
本日は
ありがとうございました。
先ほど荒川陽次さんの言葉があったんですが、はいはいはい、以前荒川陽次さんが書評でショーペンハウアーの読書についてという本を取り上げていて、読書についての中に本を読むっていうことはその他人の思考をなぞることであって、自分で考えることをその怠ることだっていう記述があったんですが、本を読むときにその高橋さんは、快楽としてこう本を読むのか、思考のその糧というか考える手がかりのような構えで読まれているのか、どういう点をでこう本を読んでいるのかと思いました。
はい、ね、本によって違いますね。それはその本当に、純粋に快楽として読む場合もあるし、それからさっきね、ショペンハウアーが言ったように思考の流れを追うんでしょ。で普通の人と同じ思考じゃない流れの人がいるじゃないですか。ちょっと変わった。あ、こういうことを人は考えるんだ。こういう方向で物事が見られるんだっていうものは特に好きですね。だからもう本当に読書によっては僕特に好きな人が何人かいるんですけど、あんま言わないけど、いやでね、ずっと読んでるんですよ、半世紀以上で、昔読んで気がつかなかった、今読んでなんで気がつかなかったんだろうってことが多いんですよ。でこれが今の読書の一つの楽しみ、それは僕何年か前が鶴見俊介さんがすごいです。昔読んでたら17だったころでもなんかダサいなと思って、生ぬるいな、今読むとすごいですね。それの関係でこの間、本当に久しぶりにあの人小田誠を読んだんですよ、はい、知ってます。ベヘレン何でも見てやろうっていうのを書いて、ベヘレンなんかを作って、7、8年前に亡くなられたんですが、でもそんなベヘレンだし、で彼は小説家としてあんまり評価されなかった、長いのばっかりだけど、あ、そうで、たくさん全集が知ってます。なんだか82か、しかもね、ドナルド・キーンが監修して あ、そのまま謎、謎ですよね。そしたら、でもちょっと小田さんのことをちょっとうちのライブの授業でやってくれっていう人がいてね、まあ、その話も面白いんですが、長いんでやるんですけど、それで小田さんの久しぶりに読んだ超いいんだよ、これが、
うん、小説ですか？
小説もエッセイも、小説とかもうこんなつまんないのないと思ったんだけど、今読むと、まあ、なんかそこでなんかギリシャ時代の話とか出てくる。
ギリシャ時代の
講義かなんかされてたんですか？そうそうそう、ギリシャ専門でね、すごいね。で彼はその例えば、ソクラテス裁判で死んでるんですよ、有名なソクラテス裁判 で、そのそれについてのそ割と描いた小説を書いて、で最後あの、ね、もうすごい専門家調べて調べてどうしてもわからないって、あの当時日本で一番ギリシャに詳しいのは田中道太郎っていう、ね、あの兄弟の有名な学者がいて、あの人なら何でも知ってて、田中道太郎に会いに行った。これ結構感動的な話で、何ですかって言って、どうしても分かんないことがあるんですって、何ですかって言ったら、ソクラテスが裁判を受けた時に、その裁判所って屋根があったんですかって言う。で、田中道太郎はこれ偉いんで、10分間考えた。で、最後に、分かりませんって言って、そういうことを質問する人は生まれて初めていましたって。だからその普通の人はつまり意味しか探せない。彼小説書いてるから、その裁判所って屋外だったのか中だったのか。
あ、そうか、描写のために。
描写のために、いやそれも一つで、知ってますでね、裁判官というか陪審員がね、はい、581人かな。そしてすごい調べた。それで1回目の投票数が何票対何票とか、でどうやって変わっていったかっていうのは、まつまりギリシャの最初の民主主義の話、うん、つまりね、民主主義の話をするのにギリシャ時代に戻ってソクラテスの裁判から、しかも屋根があったかどうかから
何らか影響はしてますよ ね、
そうあのね、つまり考えるそのパースペクティブがむちゃくちゃ広い、うんうん、普通はさ、民主主義って何かって言うのはデモスとクラトスだとかさ、ね、あのギリシャではポリスで何とか言うでしょ、違う、全部調べて何食ってたかとか、500何人の裁判の陪審員の年齢構成はどうなってたとかっていうような、で長編小説で、なんでまず民主主義は何かって調べるためにする、すごい手間かかるでしょ。でつまり今は手間かけないじゃん、なんかみんな民主主義守れて、いやそれはだからその制度のためだとか言ってるけど、誰も2000年前に戻って屋根があったかどうかを調べようという人はいない、うん、でそういう手間をかけるってめちゃくちゃ大変なんです。
ディテールもなんかを蘇生するパーツである。
そうそうそう、それそこまで考えないと、うん、民主主義について考えたことにはならないよっていうのが男だ、うん、偉いでしょ、これを読んで感動しちゃってさ、うん、でそれはそうそう、だからそういうスキルね、今なんかもう そんな話全部飛ばして守るか何とかするっていう話、まあ、ここでも言うとそういう話をちょっと書いてるんですけど、だからその思考の枠にすごく狭く、情報が増えれば増えるほどみんな分かった気になって逆に狭くなっちゃう、だから情報が増えて、ね、世界が狭くなるんです、みんな分かった気になる。で50年前分かってなかったって田中にしてあそこまで行って屋根あったんですかって東京から京都まで行ってですよ。どっちも偉いよね。その後二人仲良くなった。田中さんってすごい保守的で意欲してる。で、小田さんは最後に仲良かった。なぜかって言ってさ、屋根あるかどうか気にしたバカなやつはあいつしかいないって言って。いい話でしょ。
その時に小田誠が集めようとしてたその屋根の件って情報って言えるんですか？
あ、用意じゃないですよ。そういう中で、はい、いやだから屋根がある中で人は何考えるか、いやなかったら、うん、きっと裁判が長引いたら星見たりしてね、うん、いや人生儚いなとか思ったら、うん、投票行動変わるかもしれない、小説から考える裁判ってそういうことだ、雨降ってるかもしれないじゃん、うん、ね、でもご飯どうしたのかとか、うん、徹夜の裁判でとかっていう話だね、うん、細部が大事っていうことは、まあ、これでいろいろ考えるなんか、ね、回路がたくさん あるよっていう話なんですね。それが大事だっていうことで、毎回話になりますけど、もちろん今のものも私今読みますけど、かつて読んだものをちゃんと読んでないなと思うことがあまりに多すぎてね、もはや絶望の境地に。
それのブランクってどれぐらい開けると2度目が輝いてくるものなんですか？
いやそれも本当に、いやつまり それが輝くようになる準備ができてないと、
こちらに。
じゃあ僕もこうやって論壇辞表で4年間民主主義のことを考えてるから小田さんが分かるって、多分これ5年前だったら「なんか」とか「ダサ」とかって耐えられって思ったんです。こうやってずっと、民主主義のことを考えて、あ、誰も原理的なことを考えてないねと思ったら小田さんすごいっていうなるんで、やっぱり自分で何かやってどっか行くと風景が違って、どっか行くってことですね。同じところにいると同じ風景しか見えないんですが、違うところに行って違った風景の中にそれを置いてみると違って見える。
さっきのね、ピース集めじゃパーツ、ピース集めじゃなくてパーツ集めのその話かもしれない
ですね。なのである
種の移動かもしれないし、
どっか行く、そうすると同じ本でも違って見える、だますます読む本が増えると。チェック通りに行こうとか言ってますよ、小田さんね。何しに必要とかあると思います。
ではお伺いしたいお話は尽きないんですが、はい、時間が押してしまいまして、はい、これにてサイン会に移らせていただきます。どうもお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。